高山俊吉気分青信号。皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。さて年の初めということで、おとそ気分というようなどうも状況でもなくて、落ち着かない年の初めといった方がいいかもしれませんが、それにしても年末年始というのはお酒を飲む時でもあり、交通という立場からするとなかなか悩ましい時ですね。少し交通の話をさせていただきますが、そういうわけで飲酒運転を考えたいと思います。実は昨年の12月の下旬ですけれども、福井の裁判所で飲酒運転で懲戒解雇された郵便局の局員が郵便事業会社を相手にして、その懲戒解雇は無効だという、そういう主張をした裁判がありまして、その判決の言い渡しがありましたね。で、結論はその理由で解雇をするのは無効だということでした。会社に勤務している労働者から解雇ということになりますと、いわば社会的な生命を奪うということですから、それは妥当でない、行き過ぎであると、こういう判断でした。この郵便局員は何をしてたのかというと、居酒屋で先輩の社員とお酒を一緒に飲んでたと。で、そうして原付きのバイクで家に帰る途中に転倒した、単独事故ですね。で、こういう事故だったわけですが、裁判所はその運転行動に対する批判は当然しなければいけないというふうに言った上でのことですが、勤務時間外のことだったということ、それから第三者に怪我を負わせたという事情がないということ、それから解雇という、そういう処分でなくても、つまりもう少し厳しさの弱い処分でも本人に対するペナルティあるいは会社内での秩序を維持していくという上での効果は十分に期待できると、こういうことを挙げて、今申し上げたように解雇まではすることはないという判断をしたと。さて、こういう判決を聞いて皆さんはどのように受け止められるでしょうか。飲酒運転というのは誠に危険であるし、良くないことだという、そのことを強く指摘して軽すぎるという、そういう批判もおそらくあるのではないかという気がします。その一方で判決が言う通り、そこまですることはないのではないかと、こういう判断もあり得るかと思います。大きな流れは私が何度か申し上げているように厳罰化の傾向です。重く処罰するという傾向です。で、重く処罰することの目的というのは、一罰百戒、厳しく罰することによって本人にも周りの人にも二度とそういうことをさせないようにしようという、そういう狙いがあるわけですけれども、さて、行った行為とその処罰の間にバランスを欠くということになると、今度はルールのいわば社会的な安定といいますか、ルールがルールとして存在していくことに対する、今度は市民国民の支持がなくなってくる、弱くなってくるということがあるものですから、さあどの辺に線引きをするかという問題は常にあります。 数年前に福岡で地方公務員が橋の上に止まっていた車に追突をして、止まっていた車の乗員であった子どもさん3人が死亡したという、そういう事件がありましたね。で、この事件をきっかけに特に自治体など公的な勤め先で飲酒運転をして事故を起こした社員や職員に対する処罰が非常に重くなりました。で、その中では解雇事件もいくつかありまして、解雇まではすることはないのではないかという、そういう、まあ、いわば反論抗議が裁判になって、裁判所の結論が解雇まではすることはない、こういう結論になった事例も結構出ました。で、現在は比較的落ち着いて、まあ、解雇まではしないでというような議論がおそらく多いのではないかという気がします。まあ、一概に言えないのは、その運転行動が例えば大変な怪我を負わせた、あるいは結果死亡であったというような、そういう重大な結果が伴ってしまっている場合であるとか、あるいは本人の飲酒行動が度外れてひどいものであったとか、そういう個別の事情によっても違ってきますから、飲酒運転では解雇にならないのだ、このように言い切ってしまうことは、それはもちろんできません。ですが、判断としては様々な要素を総合的に判断するという、まあ、いわば落ち着いたものの見方が裁判所の中にも強くなっているように思います。飲酒運転は好ましいことではないことは当然です。ですが、その飲酒運転をなくさせるための条件、環境、周囲の問題意識は、本人に厳しい非難を課するということだけで決着をつけるといいますか、その飲酒運転をなくさせるというところに行くのではなくて、もう少し全体的に飲酒して運転をすることをしにくい状況、みんながしないでいくという環境づくり、あるいは車そのものの構造の改革というようなことも含めて考えるべきだっていう、そういう状況になってきたのかなというふうにも思います。この福井の判決をどう考えるか、皆さんと一緒にこれからも考えてみていきたいなと、こう思います。今日はそこまでにしましょう。